どうもこんにちは、石川です。ではですね、やる気構築の、講座のですね第5回目ということで、本編の最終回となりますので、よろしくお願いいたします。で、今日はですね、人間関係を整えようということについてお話をしていくんですけれども、今までですね、本編4回通して肉体を整える、環境を整える、思考を整える、手順を整えるということで、基本的にはですね、すべて自分のことを整えていくということについてお話をしていきました。で、今回はですね、そうは言っても自分を整えていても人によってなかなかやる気をそがれてしまうという機会があるとは思うんですよね。で、そういった事態を避けるために、今回はですね、人間関係を整えるということについてお話をしていきたいと思います。で、今回の人間関係を整えようの柱は3つありまして、1つ目がコミュニケーションの大前提、2つ目がアンガーマネジメントをちゃんとしよう、で、3つ目はイエス&を使おうということについてお話をしていきます。まずですね、1つ目のコミュニケーションの大前提ということなんですけれども、コミュニケーションにおいては多くの人が結構誤解していて、で、さらにですね、誰も教えてくれない大前提っていうものがあるんですけども、それがですね、先に結論を言ってしまうと、話は通じないし人は理解し合えないものだということです。話は通じないし人は理解し合えない。で、もちろんですね、一部家族だったりとか友人だったりとか、まあ、気の合う同僚だったりとか、まあ、分かり合える人っていうのはいると思います。でも、それは、自分の人間関係においてかなり一部であって、大多数の人間関係においては、まあ、相手が何を考えているか分からないとかっていうのが、まあ、ほとんどだと思います。まあ、逆に全ての人とコミュニケーションを取る全ての人ともう完璧に分かり合っている人っていうのはいないと思います。まあ、そういうものなんですね。で、一方でこの大前提を忘れている、あるいは知らないと、話せば分かるものだというふうに思ってしまって、自分は話してるんだけど相手は理解してくれない、あるいは相手が自分の思うように動いてくれないということでイライラする人っていうのは結構いらっしゃいます。で、これはですね、かなりもったいないので、今回のこの音声を聞いていただいて、まあ、そもそもコミュニケーションの前提というのは話は通じないっていうところに立ってもらいたいと思います。で、なんで話は通じないかっていうと、基本的に人、まあ、人間っていうのは一番興味があるものは自分であって、まあ、他人に興味がないっていうのがほとんどなんですね。もちろん噂話とか、あるいは人が何をやってるのかっていうのを気にする人っていうのは多いとは思うんですけれども、興味の対象、まあ、何が一番大切かっていうと他人よりも自分のことなんですね。で、さらにですね、人間っていうのは自分が一番だっていうふうに基本的に思う生き物なので、まあ、そういったことを前提にしておいてください。で、自分が一番だと思う、で、さらにですね、自分が考えていることが正しい、一番正しいっていうふうに思っている人っていうのも結構多い、まあ、ほとんどだと思うんですよね。なので、自分は一番だと思っていて、で、かつ自分は正しいと思っていて自分に興味がある、まあ、つまり全てのですね、意識の方向っていうのは自分に向いているっていうのが、まあ、人の大前提、まあ、だからこそ話っていうのは通じないし理解し合えないものなんです。で、ただこれをですね、理解している人が少ないんで、さっきも言ったようにイライラしてしまうという現象が起きます。で、まあ、これがよく見かけるシーンとしては、説明をしている、何か 誰かに説明をするときにちゃんと説明しているつもりになっているんだけれども、相手が理解してくれない、で、なんで分かってくれないんだって言って不満を言う人っていうのは結構いらっしゃるので、まあ、そうならないように注意しましょう。で、じゃあそれを避けるためにどうすればいいかっていうことなんですけれども、まあ、具体的な実践方法があるんですけれども、まあ、その前にですね、ちょっと踏まえてもらいたいのが、仕事のコミュニケーションっていうのは相手に動いてもらうっていうことが前提になっているので、まあ、ここをですね、きっちり押さえた上で、じゃあ具体的にどうするかっていうことなんですけども、まあ、これはですね、すごくシンプルな解決方法がありまして、それは、結論から言うっていうのが大事になります。誰しもですね、働いている中では一回は言われたことがあると思うんですけども、結論から話せっていうことなんですけれども、まあ、これってすごい理にかなっていることで、さっきも言ったように仕事のコミュニケーションっていうのは、相手に動いてもらうっていうのが前提になるので、結論を言わないと、その、 話っていうのをどういう立場で何を判断してもらいたいのか、あるいはどう動いてもらいたいのかっていうのが分からない状態で聞くことになるので、この話の着地点どこだろうかって思いながら聞いちゃうんですよね。結論から話さないと、なんか経緯から話す人っていうのは結構いるんですけども、あんまりそれは意味ないんですよね。なので結論から言う、まあ、例えば、報告をするのであれば、情報共有です、知っておいてもらいたいんでお伝えしますとか、あるいはこの件で困っているんで相談に乗ってくださいとか、あるいはこの件で、判断をしてもらいたいんですっていうのを先に宣言する、あるいは、状況報告、まあ、進捗報告の場合は、今ちょっと結論から言うとちょっと遅れちゃってましてっていうのを言うとか、あるいは順調に進んでましてっていうのを言うっていうのはすごく重要になります。で、それを踏まえた上で上司だったり同僚とか取引先とかお客さんっていうのが、じゃあ今から、例えば状況が遅れているっていうものについて話を聞くんだなっていうふうに思えば、どこがその話の中、報告の中にどういった課題があるのか問題点があるのかっていうのを考えながら聞いてくれるんで、これがすごく大事になります。で、結論から話せっていうところは、プレップ法っていう人に伝える技術があるので、それはまたちょっと、私の作ったコンテンツの中のリンクがありますので、配信しているメールにリンクつけておきますので、興味がある方はそこをご覧いただければと思います。なので結論から言うことによって聞いてもらえる状態を作るっていうのができるので、そうするとコミュニケーションの大前提の話は通じないっていうところを少しクリアしやすくなるので、これはですね、ぜひ実践してみてください。話をしている中で通じないっていうのはすごく自分のやる気っていうのが下がっていく要因になるので、ここはですね、注意して、丁寧に扱っていきましょう。はい。で、次2つ目なんですけれども、アンガーマネジメントをちゃんとやろうっていうことなんですけども、まあ、さっきの話と通ずるんですけれども、まあ、話通じないと結構イライラしたりとか、あるいは上司から叱られたりするとイライラしたりとか、あるいは部下後輩が何か自分が指示したことと違うことをやるとイラッとするとかっていう風になると思うんです。で、私も結構なっていたタイプなんですけれども、これイラッとしていても生産的ではないんですよね。イラッとしてもなんかいいことあるわけじゃないじゃないですか。とにかく自分がイライラしてパフォーマンスが下がっていっちゃうっていうことになるので、で、怒りの感情っていうのは他のあらゆる感情と比べてパフォーマンスっていうのをものすごい下げてしまうんですね。まあ、一時的に爆発力はあるんですけど、それって持続しないんで不自然な感情です。なので相手がイラッとする行動を取ったとしても、いちいち反応しないようにしましょうということなんですけども、で、なんでこういうことを言うかっていうと、自分の気持ちの状態っていうのは仕事の質、パフォーマンスにダイレクトに影響してくるんですよ。で、例えば、上司から何か嫌なことを言われたら、普段60分で終わる仕事っていうのが上司から何かを言われることによってイライライライラしてしまって、1日経っても終わらないとかっていうのは誰しも経験があると思うんですよ。そこまでなかったとしても、5分10分で終わる仕事が1時間かかっちゃったとかっていうのもあると思うんですけども、それっていうのは自分のパフォーマンスが下がっているからなんですね。で、もうちょっと分かりやすい例でいくと、飲み会行くときに同じ居酒屋に行くとしても、嫌な上司と行くのと気の合う同僚と行くのでは、気乗りが違うじゃないですか。で、食べているもの、飲んでいるものっていうのが同じであっても感じる味が全然違うっていうことは誰しも経験あると思うんですけども、これは自分の気持ちの状態っていうのが味覚っていうパフォーマンスに現れている、分かりやすい例なんで、そういったことでですね、気持ち、心の状態っていうのは仕事の質、パフォーマンスっていうのを決めるものだよっていうことを覚えておきつつ、じゃあアンガーマネジメントどういうふうにやればいいかっていうことなんですけれども、まずはですね、前提としては今お伝えしたように、気持ちの状態がパフォーマンス、仕事のパフォーマンスの質を決めるっていうのをまず知っておくっていうのが、第ゼロステップですね。これを前提としてください。で、イラッとするんで、イラッとすることは止められないんです。これを止めるっていうのは無理なので、イラッとしたら落ち着くっていうののステップ1が、イラッとしていることに気づきましょうということなんですよね。カッとなってしまったら、そのままの勢いで何か行動すると大体悪い方向に流れていくので、イラッとしているなって思ったら、あ、今自分イラッとしてるんだなっていうふうに思うと、こう主観的に自分がこうのめり込んでしまう視野 狭まっていく視野っていうのを少し広げることができるんですよ。でそうするとイラッとしてるなっていうふうに思えば気づくことができればもう勝ちなんですね。このステップ1ができればもう勝ちで、ステップ2としては深呼吸をしましょう。イラッとするときって呼吸絶対浅くなってるんで、できれば1分ゆっくり深呼吸をする。で、できなければもう10秒でもいいんですよね。1回吸って1回吐くっていうだけでも全然落ち着いてくるので、でここまで来るともうほぼほぼ解決ですね。でステップ3が、楽しいことを考えるということなんですけれども、これは本当に何でもいいです。楽しいことプライベートのことでもいいし、仕事のことでもいいし、趣味のことでも何でもいいんですよね。とにかく楽しいことを考える。でそうすると気持ちの状態っていうのが楽しいポジティブな方向に向いていくので、ポジティブな感情になればもちろん仕事の質っていうのも上がってくるので、これをですねぜひ実践してみてください。でこれなんでこういうことを言ってるかっていうと、アンガーマネージメントって気づくことっていうのが一番難しいんですよ。気づくことが、自分が怒ってるっていうのに気づくことが一番難しくって、でそれはなぜかっていうと気持ちの状態が気づくっていうパフォーマンスそのものを下げてしまっているっていうのがあるので、気づけなくなってしまうんですね。で気づけなくなるんだけれども気づく必要があるっていう時にどうすればいいかっていうと、イラッとした時に私の今回お伝えしているこのアンガーマネージメントの内容っていうのを思い出してください。イラッとしてるとパフォーマンスが下がりますよ、だからイラッとしてることに気づいて深呼吸して楽しいことを考えましょうよって言っている、これこのフレーズ、このステップを思い出してもらえれば、そういうふうに石川が言っていたなって思うだけで客観的になれるので、これはですねぜひ実践してみてください。アンガーマネジメントの極意です。で最後の柱3つ目なんですけれども、イエス&ということで、これはですね、人とコミュニケーションを取るときに具体的に使える本当に実践的なテクニックなんですけれども、人から何か言われる、例えば上司だったりとか同僚後輩だったり、いろんな人からいろんなことを言われると思うんですけれども、その時の反応っていうのを一旦相手の言っていることを受け入れる、つまりイエスっていうふうに言う、内容が全然ダメだとかっていうのはもちろんあると思うんですけど、一旦受け止めるっていうのがすごく重要になります。なので人っていうのは否定されるとすごく嫌な気分になって、相手の言うことも受け入れたくなくなるじゃないですか。もし、あなたが、誰かに何かを報告した時にいきなり全然ダメっていう風に言われてしまったら、すごい嫌な気分になって相手の言うことっていうのは聞かないと思うんですよ。で相手もそれは同じなので、一旦自分が相手の言ったことを受け入れる、でそして改善点とか、もうちょっとこうした方がいいなっていう点は絶対あると思うんで、その時により良い、より良くするために改善する方法っていうのを伝えるようにしてあげてください。これが&ですね。イエス&、あなたの言っていることは分かりました、改善するためにはこういうふうにするといいと思いますっていう、この順番がすごく重要です。いきなりいやそれ全然ダメだね、もっとこういうふうにした方がいいよっていうと、もう相手は全然聞いてくれなくなるので、否定すると相手の怒りの感情っていうのを揺さぶることになるので、さっきのアンガーマネージメントもそうなんですけど、相手に怒りを与えてもいいことないので、相手のパフォーマンス下がっちゃうんで、で相手のやる気を下げることになるので、ここはすごく気をつけて丁寧に扱ってください。で特に部下後輩と接するときっていうのは、そこをついついないがしろにしがちな部分なので、ここはですね絶対に、イエス&を使うぞっていうふうに思っていてください。でやり方としては、例えば具体的になんですけども、営業報告を部下後輩から受けるときに、営業が100万の予算だったとすると、それが70万しか達成できなさそうだっていうことを報告受けたとするじゃないですか。でここでダメな人っていうのはすぐ反応してしまって、あと30万取ってこなきゃダメじゃないかとか、全然ノルマに達成してないじゃないかっていうふうに言ってしまうと、もう後輩部下っていうのはこちらの言うことを聞いてくれなくなってしまうので、あなるほど、100万のところが70万円なんだねっていうふうに、まずは 言っている事実を受け止める。で、じゃああと30万埋めるためにどうすればいいかっていうのを伝えてあげる。あるいは、まあ、30万が難しければ、じゃあ70万までは行ってるんだから、とりあえずもうちょっと頑張って80万まで行ってみよう、あと10万円稼いでみようっていうふうに言ってあげると、70万までの努力っていうのを認めてあげることになるんですね。で、そういうことをちゃんと伝えてあげる、まあ、直接にしろ間接的にでも伝えてあげることによって、後輩はあなたのことを自分のことを認めてくれる人なんだなっていうふうに感じるので、こちらの言うことっていうのを素直に聞いてくれるようになってくれます。で、これがですね、建設的なコミュニケーションをできるようになる、すごく重要なスキルになりますので、これもぜひぜひ実践をしていってください。今回お伝えしたのは小手先のテクニックじゃなくって、もう相手を思いやるっていうのが基本的なことになります。なので、人間関係が良くない時っていうのは、ぜひですね、この音声を何度も聞き返してもらって、そういえばここできてないなっていうのがあると思うんで、他人っていうのは変えられないんですけれども、残念ながら、自分っていうのはすぐに変えていくことができるので、人間関係においては他人に何かを期待する望むっていうんじゃなくて、自分が心地よく過ごせるように自分からこう相手に合わせていくっていうのがすごく重要になってきます。別に言いなりになれとかっていうわけじゃなくって、自分の対応を少し変えるだけでもいいので、そういったことをですね、ぜひぜひ実践していってください。ではですね、やる気構築の講座、本編がですね、全5話ということで、5回ということで、お伝えしてきたんですけれども、ざっとですね、おさらいをすると、まず一番最初に肉体を整えようということで、食事、睡眠、運動をちゃんと整えましょうねっていう話をさせてもらいました。で、第2回目で環境を整えようということで、デスク周り、自分の職場ですね、仕事をするところをちゃんと散らかさないようにしましょうよ。で、あとは職場のですね、空調とか空気っていうのに自分を合わせていきましょうっていう話で、あとはですね、身につけるものをちゃんと綺麗なものにしていきましょうよっていう話を、環境を整えようでさせてもらいました。で、3回目の音声で、思考を整えようよっていうことで、理想と現実のギャップで悩むようなことはもうしなくて大丈夫ですよっていう話と、あと仕事の意味を考えるのはもう予想で、なぜなら仕事、全ての仕事には意味があるからっていうことをお伝えしました。で、4回目、手順を整えようということで、仕事のですね、目的をちゃんと抑えましょうよと。で、かつ手段を目的化するのはやめましょうよっていう話をしました。で、実際に手順、仕事の手順としては、トゥードゥーリストをちゃんと作って、で、それを実際にやりましょうということをお伝えしました。で、今回人間関係の、パートでは、コミュニケーションの大前提としては、相手に話っていうのは基本的に通じないものなんで、結論から言いましょうよという話をして、アンガーマネジメントをちゃんとして、イエスアンとのコミュニケーションをちゃんと取ろうよっていうような話をさせてもらいました。で、今回ですね、この講座で、お伝えしていただいあさせてもらった一連のですね、流れっていうのをちゃんと学んでいただいて、かつですね、実際にこれを実践していくことによって、ご案内にも書かせてもらった通り、仕事に関するですね、やる気の悩みっていうのはだいぶですね、解消して、やる気っていうのを作っていく、自分で作っていくことっていうのができるので、これはですね、ぜひぜひ、なんとなくいい話聞いたなとか、あるいはなんか知ってることばっかだったなとかっていうんじゃなくて、で、実践をすることによって、あなたの現実っていうのをですね、やる気っていうのをどんどん作っていけるようになっていっていただければと思います。ではですね、本編としては以上となります。またこの後も、もう一回自分を整えようっていうパートと、他人のモチベーションをじゃあどういうふうに作っていくかっていうこともお伝えしていきますので、そちらの音声も楽しみにしていてください。ではこの音声は以上となります。どうもありがとうございました。